青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー郡司恭子です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。青木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日お会いするの初めてなんですが。
ですね。
青木さんもゴルフがお好きだと聞いたんですけれども、はい、私も実は体育会ゴルフ部出身でした。
そうなんですか。
そうなんです。
それはそれは、機会があったらぜひね、一度お手合わせよろしくお願いします。
いいですか。
はい、
練習しておきます。
お願いします。
お願いします。
はい、
今回のゲストはヒップホップアーティストの AK69 さんです。青木さんは先日お知り合いになったそうで、はい、このあたりはご本人を交えて伺いたいと思います。それではこの後ヒップホップアーティスト AK69 さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。ヒップホップアーティストの AK69 さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもだったらこうサービスボーイ AK69 みたいな感じで出てくるちょっと朝それやりづれなと思って厳粛によろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、それでは今回のゲストのプロフィールご紹介しましょう。ヒップホップアーティスト AK69 さんは唯一無二のラップと歌の二刀流の先駆者としてアーティスト活動をスタート。インディペンデントでありながらこれまでにゴールドディスクを2枚獲得、アリーナツアーを含む5度の日本武道館ワンマンライブを成功させています。己の生き様から生まれる言霊が男女問わず競争社会で戦っているアスリートや経営者にも共感を呼び、プロ野球選手の入場曲使用率はなんとNo.1、横綱照ノ富士をはじめボクシング世界4階級王者井岡一翔選手の入場曲を生で歌いながら共に入場するなど、さまざまなジャンルのアスリートが楽曲を使用しています。また自動車メーカー、高級時計ブランド、スポーツチームなどさまざまな企業のアンバサダーも務めています。
ありがとうございます。
でヒップホップ界の、トップランナーともいえる AK69 さんと青木さん、
はい、
このお二人って、はい、絵面を見てもなかなか結びつかないんですけれどもどういったところが。
あのうちの研修をずっと活用くださってるある社長さんがいましてね、
はい、
その社長さんが口説いてくれまして、もう本当はね、研修に行くのはどうかな、うん、3日間研修にいるのはどうだろうってだいぶ迷われたらしいんですけど、その社長がですね、熱心に口説いてくれて、そして先日私の研修に来てくれたんです、はい、それからのね。
そうですね。
じゃあ特別講座を。
そうです。
AK さんが実際に受講された。
そうなんですよ。
きっかけは何だったんですか。
その自分が通ってるあのジムのオーナーさんが、
はい、
講師とも仲良くしてくれてて、
うん、
もうすごい目を輝かせながら、
はい、
ご飯食べてる時に AK さんもう絶対受けてくださいっつってもう言うわけですよ。でも僕もう勉強とか本当に苦手でああそうなんですねって言いながら聞いてるんですけど、もうかなり、これ失礼ですけどしつこく、いや本当に受けてくださいってずっと言われるわけですよ。だからもうなんかインセンティブでも何かもらってるのかなっていうぐらい誘われて、でも本当にその方は僕のことを思って、会社のことをいつも思ってアドバイスしてくださる方なんで、もう騙されたと思って行ってみようと思って、しかも腑に落ちた言葉が、AK さんはアーティストとしてこれだけ体鍛えて食事の管理も徹底してやられてるのに、経営者として何かトレーニングされてますかって言われて、 ズドーンってそれが来て何にもしてないと思ってじゃあもうトレーニングたった3日間できないんですかって言われてやりますってそこで決断して受講しに行ったのがきっかけだったんですよね、
はあはい、やっぱりあの受講に対する本気度がもう約、まあ、200名ほどの経営者ばかり集まってたんですけどその一番前の席で最も集中して本気で本当にこの私のメッセージを一語一句逃さないぐらいの気迫で音楽家としてのこの、まあ、この日本のねヒップホップの世界のトップに上がっていく心の在り方それがもうそのまんま研修の中でも私は感じましたよね。うん、いや本当にすごかったです、
うん、その時の研修はどういった内容だったんですか、
まあ、シンプルにですね自分自身の求める人生をどう実現するかっていうことなんですけど、まあ、経営の前にもっと言うと仕事の中に人生があるのか人生の中に仕事があるのかと僕は研修の中でも言うんですけど、うん、やっぱりこうライフデザインをしっかり描いた上でその中でやっぱり職業人としてどう生きるか、まあ、家庭面とかいろんなものをこう充実させていく、まあ、そういう内容のね、まあ、メッセージもあのしてたんですけれども、まあ、すでにあのとってもね家族も大事にされてる方で、はい、あの研修が終わった後お寿司屋さんでいろいろ話をしたんですけど、はい、さすがだなと思いました。健康に関する配慮だとかいろんな意味でねもうレベルが違います。はい、
最前列で聞いていた AK さんはどうでしたか、
はい、
その授業を受けて。
いやもう本当に晴天の霹靂でしたね。
晴天の霹靂
もう本当に衝撃でしたね、うんうん、なんかあの至極当然なことを言われてるようなんですけどでも今までそれを、まあ、言葉でもうもちろん理解してましたし、うん、そう思ってはいたんですけどなんかそれを実行に移すことができなかったしそれをどうしたらいいのか正直わからないところもたくさんあって、うん、それを本当に紐解いてくださるような授業で、うん、なんか本当に衝撃でその勧めてくれたあの社長さんは、うん、1日目は逃げ出したくなりますよと、うん、でも2日目3日目からものすごい集中できるんでって言われたんですけど、うん、僕もう20分ぐらいで泣きそうになりましたからねまずなんか従業員に、まあ、幹部2人いるんですけど20年ぐらいついてきてくれてるんですけど、はいなんかなもうその二人にごめんっていう気持ちでなんか涙が出そうになる瞬間が20分後ぐらいにもあってだからもう気づいたら本当に朝から、ね、晩までの講義だったんですけど
3日間
あっという間でしたね。本当に学びが多くてなんか本当に変わりましたね。
その経営者としてのトレーニング期間が3日間あって、うんはい、特にこう刺さった言葉といいますか、うん、そのフレーズって何かありましたか。考え方ですとか。
でもそうです特にそのマネジメントの仕方ですね。自分はこのアーティストとしてもう半世以上このラッパーとして活動してますけどなんかやっぱり憧れてきたものって武将だったりとかなんかそのマフィアのボスだったりとかやっぱそういう映画とかもね見て憧れた部分もあったん で, でしかもあの自分剣道やっててでも小学校1年生からずっと高校中退するまでずっとやってたんですけども全国大会出るレベルまでやってたんですけどそこでも本当にしごかれるわけですよ。そのマネジメントのされ方もまあボスマネジメントを受けてきたっていうまあ親からもまあ母もすごい教育熱心ででもそれでまあそういう外的コントロールって言われるそのマネジメントの仕方をされてそれでも愛されてるからそれでも大丈夫だってずっと思い込んできてたし、うん、だから自分もその人に対してそういうところがあったんですよねずっと根深く、うん、でそこになんかアーティストだとでもそれでなんか許される部分というか、うん、それがそれで孤独になったりとかいろいろ悩んだりとかしてでそれがアートになるそれを表現することによってアートになるっていうギリギリなんか残された領域あるんですけどでもやっぱり経営者としてはそれではいけないってそこをごっちゃにしたらもう本当に崩壊が待ってるっていうことを気づけて本当に良かったなと思って、今ねなんとなくやれてますけどでも本当もっと発展できるはずだしもっと社員のことを幸せするためにもっと持つべきだっていう、その持つためにの原動力とかどっから来てんのかとかそういうことも全部考え直すきっかけになって、 本当に力がみなぎってきましたね。
うん、今 AK さんからモットーというお話ありましたけれども、今日はですねヒップホップアーティストでも実業家でもいらっしゃる AK69 さんの挑戦を続ける人生とはと題しまして、ここからお話をさらに深掘りしていきたいと思います。
お願いします。
実はこのラジオ日本普段はまあ演歌ですとかあとは歌謡曲というものが多くて、なかなかこうヒップホップというジャンルに馴染みのない方もいらっしゃると思うんですが、そもそもAKさんがヒップホップの世界に入ったきっかけって何だったんですか？
そうですね、17歳の頃なんですけど、まあ、当時自分は進学校に、行ってたんですよね。でその最中でも中学校の時からちょっと問題児でなんか中学校変えられてしまったりとか、ガキ大将だけどなんか勉強だけはできたっていうなんかちょっと特殊なタイプ で、で学校でその剣道でこの私立に行くのか、私立に行くのか、まあ、学力に応じた公立に行くのかっていう選択になって、まあ、学力に応じた公立に行ったんですけど、でもそこから、まあ、道を順当に踏み外していきでそしてそこの最中あったのが出会ったのがヒップホップで、まあ、それ一回高校休学した時に、まあ、名古屋の街に出て行って、で何気に服屋のアルバイトの募集を見て、でそこに入ったらそのヒップホップをのラッパーをやってる先輩に出会って、そこからですね、なんかそれまでギターで音楽作ったりとかしてたんですけど、なんかしっくりきてなくて、でもなんかそのヒップホップってそのなんていうんですかね、そうやってすさんだ生活とかをしながらそこで培ったメッセージを音楽にして人に称賛されるっていう、なんかその文化にすごい衝撃受けて、これだってなって、その若き日のちょっと足りてない僕はそれにかっこいいと思ってしまってでそこからでしたね。俺の表現方法はこれだみたいになってそこから始まりましたね。はい、
青木さんは普段ヒップホップって聞かれるんですか？
正直ね、私あんまり聞いてなかったです。だけど、AK さんとね縁ができたでしょ、でやっぱりその受講の姿勢とか目の輝きとか、生き様、生きるエネルギー、それを僕はすごくね共感を感じたんですよ。共感したんですね。それで、あ、この人の本質を知りたいと思って今全部曲聴きました、はい、もうハマってます
ありがとうございます。
めっちゃすごい、俺大ファンになっちゃったよ。
いや、
やばい、本当に
今日一番目が輝いてます
ね。そうそうそうそうそう、
いや
最高です、
本当に
最高、はい。
じゃあもうその講義の最前列でその AK さんの目の輝きに青木さんはこう気がついたわけですね。
そう、ね、本当にね、もう何度も AK さんにも言ったんですけど、動機の純粋性っていうか、やっぱり一流の人ってね実はものすごく純粋なんですよ。
純粋性、
そうだから学ぶと決めたら 100% 打ち込むっていうかな、だから本気なんですよ。中途半端にね斜めに構えて聞いてないんですよ。だからもうそれを真正面から、座り方が違うんですから、まず
座り方
で、もう真正面からなもうそれ、その姿見た時に、だってトップアーティストでしょ、本当なら俺を誰だと思ってんだよというノリでね、受けたっておかしくないじゃないですか。僕はそれからもうなんだろう、もうファンになったっていうか、私も能力開発の世界でねもう40年やってますから、相手が本物か本物じゃないかっていうのは、それこそ相撲の立ち合いみたいなもんですよね。もう出会いともうそのある時間でもう分かるわけですよ、あ、この人は本物だと思いました。
いや、
いや本当本当、お世辞抜きに、
ですか、
素晴らしい。
私たちからするとこうヒップホップアーティストのイメージも強い AK さんですけれども、実業家でもいらっしゃるということで、
はい、
具体的にはどういったお仕事、事業をされてるんでしょう？
そうですね、自分が所属しているマネジメント会社、音楽マネジメント会社もそうですし、あとアパレルの会社もやってますね、はい、なんで郡司さんもね始められた服作りを一応19年目ですかね。
私まだ、はい、新規事業でアパレル事業を立ち上げてから1年と1ヶ月
いやいやいや、そんなね、もう自分も全然大したことないんで。
いやでも今日はお二人が とお話しできるって聞いて、あのアナウンサーとして、まあ、アシスタントとしてこの席に座ってはいるんですけれども、うん、あの事業に携わる、まあ、ちょっとひよっこというかまだ卵かもしれないですけど、そんなつもりで今日は立ってるので、すごい楽しみにしてきました、は
い、ありがとうございます。
でもそもそもこうアーティストとして、まあ、原点活動され始めて、はい、こう事業家になろうと思った理由って何ですか？
でもなんか自分の場合お金を稼ぎたいというよりもこの歌のことは本当にやりたいことで、うん、お金になると思ってそもそも始めてないん で、
うん、
でそういう中で名古屋でまずちょっとずつちょっとずつ話題になっていき、うん、それが地方に飛び火していって、うん、本当に順当に順当にこのシェアを拡大していったっていうイメージだったんですよね、うん、なんかどっかの大きいレベルに拾われてっていうタイミングもなかったですし、もう全部自分でやるしかないっていう中でちょっとずつ大きくなってきて、で、まあ、地元の友達 でお勤めを終了して戻ってきた友達がいたんですけどその友達のために何か仕事は作ってあげられないものかと思って、まあ、その時にまあそこそこ人気が出てきた時だったんで、はい、それだったらまあ単純に服にプリントして服を売ろうっていうところから始まったのがそのアパレル事業の方だったんですよね。でもそれでもずっとしばらくは僕を拾ってくれたインディーレーベルの会社にずっと所属してアーティスト活動はしてたんですけど、でも渡米して2013年ぐらいですかね、で帰ってきてからまあ一旦ちょっとなんか陰りみたいのが見えた時期があったんですよ。でその時にまあその会社の社長はもう、まあ、簡単に言うと守りに入りたいみたいな、
うんうん、
ことを話されたんですよね。でその時になんか僕はもう次のステージに進むために戦いに出たいけど、
うん、
でもその会社はもうちょっと潮時なんじゃないか、守りに入ろうっていうところで、うんうん、それだったら僕は外に出て自分で自分の信じた道を行って戦いたいですって話をして、その自分が抜けて、でそこにいた2人もついてきてくれて、で今のフライングビーエンターテインメントっていうそのマネジメント会社が立ち上がったんですけど、
なるほど、
まあ、それが8期目を迎えてるんですかね、はい、っていう、だからもうなんか必然というか、なんかもう事業やろう、なんか事務所立ち上げたいとかそういうことじゃなくて、まあ、もう根底にあるのはもう自分の AK としての音楽活動をこのやってた延長上になんかそのできてきた道というか、
うん、
そういう感じですね。事業やろうみたいな感じではなかったんですけど、
青木さんこうやった事業の言ったら分かれ道、
うんうん、
保守的になるのか、うん、それとも革新的に行くのかで、うん、AK さんはその革新派、
うん、
進もうと挑戦されたわけですけれども、うん、こういった分かれ道の時ってどういう判断をしたりですとかしたらいいんでしょう、うんうんうん、
まあだから今の話の中にね、やっぱりそのこの分野で、うん、トップになる人の判断軸があるんですよ。つまりね、儲かるから儲からない、儲かる儲からないじゃないんですよ、
うん、
自分の命というか、要するに自分のこう自己実現というところで、本当に自分自身が前に向かってやっぱり純粋に走ってますよね。僕もそうですもん。能力開発で最初から今のこの規模にしようとしたわけではなくて、目の前のお客様に真心を持って本気で打ち込んでいった結果がだんだんだんだん、まあ、世の中に求められて大きくなっていったわけですよ。だからあるところからその自分自身のその器に応じたことをどんどん吸収しながら、そしてこう成長していくので、もう非常に素晴らしい。やっぱり今の話を聞いて、守りに入って自分自身が生活を中心に考えて食わしてもらおうみたいな、そういう発想が全くなかったっていうのがやっぱ本物なんだよ。
いや
本当本当に素晴らしいと思いますよ。
その純粋さってお二人に聞きたいんですけど、うん、どうやって育むものなんですか？なんか社会人やってると純粋さってなんか時に失いそうになってしまうこと
ある
んですけど、
あんまりね、頭がね、東大とかね、なんかね、いい大学出すぎるとね、計算が立ったりね、なんだろう、このね、なんちゅうのかな、そうじゃないんだよね。俺も高校途中でね、やっぱり貧乏な家庭で社会に出て、まさに地べたから俺も這い上がってきたけど、良くなりたい、もっと良くなりたい、もっともっと良くなりたいっていう、この向上心が肉着て歩いてきたような存在なんですよ。 だから何かそういう通じるものが僕はあると思う。だから駆け引きじゃないんですよ、
う
ん、
そうですね、
心の叫びだと思う。違いますか？
いや本当そうですね、
うん、
なんでまあ儲かる道とかね、そういうことは、うん、まあこれまでの道の中でも選択できるタイミングがあったんですけど、うん、やっぱ自分の場合はやっぱり男としてカッコつけたいっていうなんか本当に初期衝動ですね、うん、ラップ始めた時も、うん、まあ、動機は不純なんですけど、うん、なんか女にモテてえなとか、
うん、
高級車に乗りてえなとか、うん、そういう、ね、ミュージックビデオの向こうの世界に憧れてっていうのはあったんですけど、でも根底はこの男としてカッコよくありたいっていう、うん、でもその若い時ってカッコつけるっていうのがね、うん、なんかそのバイク乗ったりとか、うん、まあね、髪の毛こうてくりましたらおしゃれすることとかだったんですけど、うん、やっぱ大人になるとかっこいいことってなんだろうっていうと、やっぱり言ったことをやってのけるっていう、うん、そこでしかやっぱりかっこつかないんですよね。
そうだよ
ね。でそれをしかも険しい道をあえて行ってかっこついた、うん、それがこの成就した時ってさらにかっこいいじゃないですか。
かっこいい。
だそういう俺は男としてのかっこよさみたいなのを、うん、もういつもこの負けそうな時も、
うん、
これでかっこいいのかかっこ悪いのかっていう、それをいつも自分の判断軸にしてここまで来ましたね、うん、今でも必死にカッコつけようとしてますね、うん、でも本当のカッコつけるってやっぱ表面的なことじゃないんで、うん、
生き様だよね。
そうですね、うん、それを追ってますね自分は。
かっこいい、
は
い、いやお二人から自己実現そして純粋さ、まさにこれが成功の技術の一つなのかなと思ってお話聞いてきました、うん、
はい、
まだまだお二人にお話伺いたいんですが、そろそろお時間ということです。
はい、
お別れの前に AK69 さんのライブのお知らせです。現在およそ4年ぶりとなる全国ツアー AK69 ライドウィットアスツアー2023の真っ最中でいらっしゃいます。東京は12月23日土曜日ゼップ新宿、来年2月24日土曜日名古屋日本外資ホールです。詳しくは AK69 さんのオフィシャルサイトをご覧ください。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
青木さん、AK さん、こうパッと見こう共通点がなさそうに見えるお二人でしたが、いや私純粋さの話には本当心打たれました。AK さんいかがでしたか？
いや本当こんな場に呼んでいただいてね、本当青木社長のマイナスプロモーションにならないか心配だったんですけどね。あのインスタグラムで写真が出た時にもう思わずこのジャケット着なきゃいけなかったんじゃないかなとかいろいろ勘ぐったんですけど、でもこうしてねお話できるのは本当に光栄なんで、今日も本当にありがとうございます。
いやいや僕の方こそ本当に、やっぱりね、あの成功というのはね偶然じゃないんですよ、
うん、
必ず原因があって結果があるんです。やっぱりね自分が信じた道をとことんね追求してる、やっぱかっこいいです、うん、はい、今回は本当にそういうことを確認できました。
いや恐縮です、はい、ありがとうございます、
はい、
次回もヒップホップアーティストの AK69 さんをお迎えします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組への感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー郡司京子と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。